皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？引き上げを取り上げてみてきたポッドキャストも残り2つになりました。今日のピックアップは引き上げて踊るを深く見るという記事です。まず最初に骨を見ましたね。だけど骨だけではただの積み木だから、それを動かす、そしてサポートする筋肉たちが必要です。だから先週は引き上げをする筋肉を見てきました。今日は実際に踊りに応用する時の記事になります。本当は引き上げとドローインという記事も引き上げシリーズにはなるのですが、腹筋シリーズのポッドキャストでこの記事もカバーしているので、まだ聞いていない人は過去のポッドキャストをチェックしてください。腹筋シリーズのほとんどすべてをポッドキャストにしてありますから、そちらも参考に。では引き上げを深く見ていきましょう。引き上げて引き上げて引き上げてという、まあなんともストレートフォーワードな題名の記事は2013年に書きました。ここでは背骨カーブの点から引き上げを見ましたね。復習すると、背骨カーブはクッションのためにあるけれど、それを引き伸ばすことによって重心が高くなり素早い動きが可能だと。でもって脊柱起立筋をご紹介したときに、これらの筋肉は背骨を引き下げる動きをするのなんて言って皆さんを混乱させました。背骨を引き下げることで引き上げを助けてくれる。でもってドローインと引き上げという記事では、ダンサーが必要な腹筋の力と引き上げの関係性を見きましたね。センターを引き上げるという言葉を筋肉の名前と一緒に見きました。背骨のカーブは人間に必要です。うまいことデザインされていてね、それがあるからジャンプの衝撃を吸収してくれたりするわけですよ。それをあえて伸ばす、そういうことが解剖学的に健康面でどれだけ正しいのかということは私には分かりません。引き上げって言葉なのに本当は引き下げてるだろうとか、ドローインしたら自由に動けなくなっちゃうでしょうとか、そういうことも聞きます。いろいろね、奥深く話したいことはあるんですよ。そんなこと今日は放っておきます。なぜか、それはダンサーには求められるものがあるからです。バレエが視覚芸術である限り、そして連動芸術である以上、変えられない部分があります。お腹を出して踊ってはいけませんと言われたら、そうしなければいけません。引き上げてと注意されたら、その注意の意味がいまいちわからなくても頑張らなければいけません。時代によって求められるものも変わります。ピルエット3回転は今では当たり前です。より高い跳躍も、どうなっているのかよくわからないフェッテも、観客が求めたらそれを与えるのがエンターテイナーです。バレエ団に入る子たちの身長制限が高くなってきているのも、クラシックバレエだけやっているカンパニーがなくなったのも、求められるものを追い求めた結果でしょう。絶妙なタイミングでのジャンプ、ハラハラするリフト、超人間的な回転。もちろんテクニックだけでは踊りになりませんよ。ストーリーや感情、人間関係を書き出すのがバレエというものだから。だけどエキサイティングな舞台を見るのも目的の一つ、大衆娯楽だからね。私は解剖学が大好きですが、解剖学だけでは踊れないということもよく知っています。解剖学的にはどうのこうのって確かに大事な知識、特に教える側は人間的に不可能なことは、または危険なことは教えるべきではありません。だけど解剖学がダンスのゴールなわけでもないでしょ。引き上げを例にとって、引き上げるってなんだかよくわからないけどみんな言ってるから注意しないと、となるといつまでたっても同じ注意が繰り返されるスタジオになってしまいます。誰もよく分かっていない。そもそも何ができると 100% 引き上げたことになるのか。引き上げるという意味をしっかり理解すると、引き上げるということは固めることではないと分かります。ということは、上に伸び続けるエネルギーが舞台の存在感、伸び、超人間的な表現に伝わるわけで、そうすることで表現力や存在感の向上ができるわけです。引き上げるということは筋肉たちが協力して背骨を伸ばしているということ。 ということは、それらの筋肉をしっかり鍛えて人間的でないポジションをキープすることで安全なバレエを作ることができます。引き上げるということは、衝撃緩和を他の部分で行わなければいけないと分かると、柔らかいプリエ、膝関節の強化、重心を正しく落とすエクササイズが必要となってきます。ということは、引き上げのことが分かれば効果的なトレーニングが分かってくるんです。もちろん、ジャンプの着地の引き上げてというのと、フォアントで立った時の引き上げ、アダージオでポジションをキープしている時の軸足の引き上げが指しているものは全て違いますでしょう。指導している人はここら辺ちゃんと言い分けてあげてくださいね。今日のまとめ、引き上げを深く見たらどうなったかというと、舞台で使える解剖学の必要性、舞台をアシストするトレーニングの方法、健康なダンサーを作る教育、なんてことが見えてきませんでしたか？なんてことが見えてきませんでした？最後に、教師のためのバレエ解剖学講座では、こんな感じに解剖学とバレエレッスンをつなげています。最新情報はメルマガをチェックしてください。いかがでしたか？解剖学だけに引っかかるのではなく、古臭いレッスン上の注意だけを聞くのではなく、両方をうまく混ぜ合わせることができたら、もっと素敵なダンサーになれると思います。DLS のブログやポッドキャストがそんなお手伝いになっていたら嬉しいです。さて、今回でレッスン上での引き上げの理由やメリットが分かったら、今年最後のポッドキャストでは芸術的な引き上げを見ていきましょう。だってね、いくらスタジオで綺麗に踊れても安全に踊れても、バレエは芸術だから、そんなアーティスティックな面から引き上げを研究する必要がありますよね。感想、リクエストはいつも通り hello@dancerslifesupport.com へ。あ、忘れるところでしたが、2016年の DLS オフ会チケット、そしてアイテムたちの申し込みは12月27日で終了です。あと1週間程度なので、興味あるなと思っていた人たちはぜひこの機会に遊びに来てください。日本で働くプロダンサーの生活を垣間見たり、留学生活の裏話を聞いたり、クラシックバレエの大切さを勉強したり、私を質問攻めにしたりなんて楽しいイベントになるとは思います。メルボルンからお茶とお菓子も持ってきますから、一緒にお茶しながらバレエについてマニアックにお話ししましょう。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。